正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月15日の午後1時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。荻野さんは普段、はい、例えば着物とか着るタイミングあります？
実はね、結構あるんです。
それお仕事ですか？は
い、そうですね、なんかそういう関係 の、あの仕事もあって、意外とこう着物で来れますかとか、あの着物で行った方がいいですねみたいなお仕事もあります。
はい、私はね、浴衣はあるんです。
ああそうですか。
持ってるんですけど、ここ数年ね、着る機会があまりないじゃないですか。花火大会もね、ちゃんとはやってきてないし、
そうですね、
ね、全然着る機会がない疎遠になってしまってるんですけども、なぜこの話をしてるかというと、11月15日は実はね、着物の日。
そうなんですか。
なんですよ。でこれ想像するとお分かりかと思いますが、今日七五三じゃないですか。なので、あの着物を着る機会がね、はい、あのご家族を含めてあるだろうということで、11月15日を着物の日というふうに決めたんです。
ですね、まあ、本当にね、私あのここ来るとき大体生田神社にお参りしたりして来るんですけれども、
はい、
あの可愛いお子さんがいっぱいいらっしゃいました。
いいですよね。で、なんだろうな、その去年とか一昨年あたりはちょっとそれも控えようかというね、
はい、
あの
本当にね、
ご家族もねいらっしゃったかもしれませんけどもね、ちょっとこうコロナの方は落ち着き、ね、本当に良かったですね。
賑わってきましたね。
さて、今日のその正木明の地球にいいこと、今日のテーマはですね、
はい、
先週までは海にね、海の話題でしたけども、今日はですね、ちょっと森の話を、
森の話、
ね、楽しいね、森の遊びの話とかしたいんですけれども、そういうわけにはいかなくて、森でも実は深刻な問題があります、ね、このあたりの話を今日はしたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
あの先週、先々週あたりからかな、海の話をずっとねしてましたでしょ。で、海の環境を守るには、その海だけ考えるんじゃなくて森も大事ですよっていう話を何回か入れたかなと思うんですが、
本当につながってるということですよね。
まあ、そのね、放送から、1週間経ちましてね、やっぱりこう森はどうなってるのかなっていうのを皆さんにちょっとね、情報をお届けしようと思って、
はい、
今日はですね、その森のお話なんですが、嫌な言葉ですね、森林破壊、ね、
はい、
少しお話ししたいと思いますが、まずその前に、まあ、大前提として、日本のですね、森林の面積、これ数字言ってもイメージわかないと思いますが、2500万ヘクタール。
なんかすごく広いとか大きいとか、そんな感じしかわからないです。
日本の国土の 67%、はい、大体3分の2が森林なんですね。
すごく広大な。
そう、日本はですから森の面積が多いんですよ。
多いんですね。
で、森林の割合が一番多い県はって言ったら北海道。
ああ、そうなんですね。
で、2位が岩手県、3位が、うん、長野県となっています。
うんうん、はい、なんかうなずけます。
さて、世界的に見るとどうか、世界の森林面積は約40億ヘクタール。
またとてつもない広さですね。
はい、これはですね、あの全世界地球上の陸地の 31% を占めていると言われています。
なるほど。
陸地の3割ですね。うん、そうやって見るとちょっと割合少ない。だから 平原みたいなのがすごく多いのかもしれないですね。日本列島は結構ね、あの森が多いですけどもね。
うん、
でですね、ここからちょっと問題でして、今ですね、その森林が年間756万ヘクタール失われていまして、この広さはですね、
はい、
1分間にサッカーのコート27面分が失われているのと同じスピードでどんどん失われているんだそうです。すごいペースですよね。
すごいペースですね。
まあ、これ数字遊びみたいですけども、そういうペースであるっていうのは、これはちょっとこうなんか無視できないですよね。
はい、
まあ、地球上に人間が現れてね、あの農耕もするし、工場を作るのにやっぱり森を切り開いてとかね、あのいろいろあると思うんですけども、世界の森林のうち 半分 50% はですね、もうすでに消失してるんですって。
すごく残念な答えが返ってきましたね。
本来地球にあった森の半分はもうなくなってしまっていて、
うん、もうすでにないんですね、
う
ん、
で残りのうちの 20% がもうなくなっていく危機にあると。でね、原生林のまま残っているのはわずか 15% ですって、
うん、いわゆる人の手が入っていない。本当に限られてますね。
でなんでこんなに減ってしまってるのかと。森林破壊が起きる原因について、その中にはですね、自然に起きてしまう、森林を破壊してしまう、そういうものももちろんあります。
山火事とかなんかいろいろねありますよね。
そのあたりをしっかりのまず押さえておきましょうね。これ自然の流れなのでね、
はい、
例えば粘土質の土地に積もった雪は雪解けの時に地滑りを引き起こして、まあ、土砂、うん、それからそこに生えている木々、田畑、みんなまとめて押し流してしまいますので、これも森林破壊につながってしまいますし、
はい、
あと火山の噴火ですね、噴火してもう土石流発生、それから、うん、溶岩が流れてくるとその土地はもう森林破壊されてしまいます。でね、また別の観点から見ますと、例えばこれ冬場です、湿った雪が木の枝とか葉っぱに張り付いて雪の重みに耐えきれずに折れてしまう。これも想像できますよね。
想像できますね。
だから木々が枯れてしまって森を消失してしまうと、
うん、
でさらに台風のような大雨暴風でも土砂崩れ倒木がたくさん起きてしまいますね、
はい、
皆さん倒害という言葉聞いたことありますね。コール害、倒害ですね。これによってやっぱり木は死んでしまったりします。これも、うん、森林破壊につながると。それから日照りなんかも逆にね、だからもともと森っていうのはなかなかその自然のままで置いといてもやっぱり弱いもの、
うん、
ただしなんですが当然ね、はい、自然の流れなので長い年月をかければ自然にまた森は復活していく。なので今お話ししたその自然が原因となる森林破壊って、まあ問題は問題かもしれませんけれども、まあ回復はすることは期待できると。本質の問題はここからで、
はい、
人為的な森林破壊、主なものを挙げますね、
はい、
木材、これを調達するために森林伐採してしまう。木をうまくね有効利用するっていう観点もないことはないですけれども、やっぱり森林伐採することは違いないですね、
はい、
うん、それから、2つ目、自然回復力に配慮しない焼き畑農業。焼き畑農業って、まあ、日本ではあんまりないんですね。焼くことによってそこが栄養がねたくさんできて、はい、でそこにその、農作物を植えて作っていくと、
まあ、ね、野焼きといってもね、はい、まあ、今の時期時々あちこちでね見られたりしますけどね、
うん、あれは、はい、農業のためではなくてね、
はい、
まあ、いろんなやり方ありますよね、それから3つ目、うん、放牧や農地利用のための伐採。これもあまり日本ではねイメージできないかもしれませんけども、ね、例えばユーラシア大陸であるとかね、そのあたりでは、はい、広い範囲にわたっての放牧というのはされますね。
ありますよね。
それからもう一つ、4つ目、酸性雨による枯れ。これは私たちの生活に近いところでよく起きています。
うん、きますね、はい、
それからスキー場とかゴルフ場などのレジャー施設開発、
はい、大きいですよねこれね。
これが一番皆さんに、うん、まあ、身近というのかな、
うん、
飛行機に乗ってね、空から陸を眺めるとそのあちこちで緑がこう丸く削り取られてるところがあったりとか、はい、めちゃくちゃゴルフ場なんですけどね、うん、ゴルフ場多いなっていうのは僕もよく実感してしまう、
思います。
例えばね、もう少し例を挙げますと、これ世界的なことなんですけども、マレーシア領、インドネシア領にまたがる世界で3番目に大きい島、ボルネオ島という島がありますが、
はい、
ここではパーム油の生産を目的とする熱帯雨林の農地転換により、すでに 50% 以上の森林が消失していると。パーム油っていうのは馴染みないかもしれませんけども、うん、いろんな油を原料にした製品だったら、ほとんどパーム油、
はい、いろいろありますよね、はい、本当に。
で他にもこれもですね、まあ、チリとかで勉強を、ね、したのを思い出すんですが、ドイツでは1970年代にシュバルツバルト、ドイツ語でこれ黒い森という意味なんですが、ここで大気汚染とか酸性雨が原因で針葉樹林が立ち枯れ状態となって、環境問題の象徴として広く知られることになりました。さて最近ですが、気候変動や干ばつを原因とする森林火災、これはこの番組でも取り上げました、
はい、
世界各地で問題となっており、近年ではアマゾン、 オーストラリア、それから北米でもこの前ありましたね、大規模な、大きな被害をもたらす長期的な森林火災、これ増加傾向にあります。アフリカ、それからインド、カナダなどでも同じ森林火災が最近特に多くなってしまいますよ、ね、
はい。
まあ、こうやって考えるといろいろやっぱり森林破壊の原因はですね、あるんですよ。で、最初にお伝えしたんですが、その森林をしっかりとね、陸地の森をしっかりと、維持管理していかないと、今度は海への影響も出てくる。なので全部つながってるので、この辺りも何とかしなければいけないと。
いや本当ですね、
何とかしましょう。後半にその話ね、続きたいと思いますが、ここで1曲お届けします。
スティングでフォートレスアラウンドユアハート。
No cries of pity. Siege guns have been pounding through the night. It took a day to build a city. We walked through its streets in the afternoon. As I returned across the fields I'd known, I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for fear of walking on.
でフォートレスアラウンドユアハートをお届けしました。
はい、さて今日は森林破壊をテーマに、ね、進めていますが、では後半はですね、ここからはどんな影響が我々にあるのか、まあ、これをねしっかり知らないことには、じゃあ保護しようっていう行動になかなか結びつかない、つながっていかないと思います
ね。そうですよね、はい、本当に、
ここもすごく大事なところですよね。でここから登場してくるのが実は地球温暖化なんですね。で、地球温暖化によって北極海の海氷面積が減少したり、
はい
ね、海面水温が上昇したり、
はい、
水害、ハリケーン、熱波の増加、干ばつ、これらがどんどんどんどん増えてしまっているということなんですね。
はい、困ったことが。
で、そうやってその土地に影響を与えると、はい、例えば小麦の収穫量が減ったり、
うん、
農作物が育ちにくい地域が広がってしまったりします、
はい、
また別の意味で例えば蚊であるとかね、蚊や水を媒介とする感染症、この蔓延がしやすくなると。で、最近の研究ではですね、世界全体で陸上の生態系、これはだから森だけではなくて農地とかね、草原も含まれるんですが、陸上の生態系はまたね、大きい数字言いますが、1年間に炭素の量にして31億トンほどの二酸化炭素を正味で吸収していると見積もれているんですね。
そうなんですね、すごい、はい、
だから温暖化の原因となる二酸化炭素は、
はい、
陸、森とかね、草原によって吸収されていますと。1年間で31億トン炭素量にしてということなんですね。なので森林破壊っていうのは温暖化防止という観点から非常に見ても非常に深刻なものになります。すぐに止めなきゃいけない、
いや本当になんか状況にはなってますよね。心配な状態ですね。
これから先じゃあどのような予測が立っているかということなんですが、
はい、
このまま森林破壊が仮に続いた場合、100年以内に、まあ、例えば熱帯雨林なんかもなくなってしまうと。そして世界全体の森林面積の 65% を有する118カ国で毎年1980万ヘクタールの森林が火災によって消失しているという状態なんですね。
100年持つように思えないぐらいの情報なんですけど、
まだねちょっと悪い予測がありまして、
ええ、
森林破壊が原因で 次の四半世紀25年先までに最大2万8000種の生物が絶滅すると推定されていたりと、まあ絶滅の危機がやってくるということなんですね。さあここまででいろいろこうお話ししました。現状からね、予測まで、さあこの森林破壊をどのように食い止めましょうか。たくさんあります、
はい、
やらなければいけないことは、まあ、これは皆さん当たり前かもしれませんが、紙の使用量を減らすと、はい、で必要なものは使っていいんですよ、もちろんね。まあでもあのこのスタジオにもね、この紙で書かれた資料を持ちながら、
ね、
あの放送してますので、
ね、
まあ、今あの世の中使いますよね、紙ね。
まだまだね、ペーパーレスと言いながらも、うん、必要なものもあります、
はい、ありますね、
はい、
ただやっぱりその使い方、減らす方向に行かなければいけない。例えば紙コップね、一回入れて飲み干したらもう捨てて、うん、また飲みたくなった新しい紙コップでとか、そういうことであるとかね、
うん、
あのコピーもやっぱり両面できるものは使う、
はい、
裏紙を使う、
はい、やってます。
それから紙袋などの過剰包装を断りましょう、
ね、
それからあの次はですね、結構今はあちこちで売ってます、あの再生紙、
ね、
これを積極的に購入して利用しましょう。それから森林保護に関する第三者認証を取得した製品の購入を心がける。あの FSC と書かれたマークが貼ってある商品がよくあります、
はい、
うん、これ森林管理協議会の意味 FSC なんですが、こういうですね、森林管理をする団体、森林管理を世界に普及させることを目的とするそういう団体が発行している、国際的な森林認証制度、なんだろう、登録、OK が出たらこれ FSC って書かれてるんですね、うん、これを製品としては、買って使うということですね。これも一つ覚えておいてください、はい。それから森林保全活動や団体にボランティアとして参加する、
うん、いいことですよね、うん、現状を知るという機会にもなりますからね。
なりますよね。あ、はい、今森ってこうなってんだっていうのはよくわかりますね、うん、それから、森林保全団体に寄付をする、これもやり方としてはありですね、
はい、
そして森林破壊の問題を誰かに伝える、まさにこの番組が今それをしているところですね、
はい、そうですね。
でこういうあの今日お届けしている情報を、例えばご家族でそれについてお話ししてみるとかね、
うん、
あのどっかそういう皆さんにお話しすることができる環境にあればね、少しこういう話をしていただくと。であの日常生活における4つの R ってあるじゃないですか。リフュース、
はい、
リデュース、
はい、
リユース、リサイクル、はい、買わない、減らす、はい、再利用する、リサイクルする、うん、これをしていくとやっぱりそのね、あの森林破壊を止める方法にこれ自然になっていきます。
なんか小さな行動のように思うかもしれませんが、それって積み重ねたら大きくなりますよね、うん、みんなですれば ね、はい、
であと一番身近なのはやっぱり過剰包装ですよね、
うん、
この番組の僕何回も言いますけれども、
はい、
なんか例えばそのネットでね買い物をしてしましたと、で例えばその USB メモリとかね、
はい、
ちっちゃいの買ったとしますね、
はい、
で大体その郵便に届く場合もありますけども、やり方によったらわざわざ段ボールにね、もうほとんど空間ですよ、
そうですね、
中にちっちゃい USB が入ってっていうふうに怒られてくるものもあります。
ありますね。
そういうのもね、その消費者としてはその包装自体、郵送の時の、まあもちろん安全に輸送するためには必要かもしれませんけども、それをこう選べるようなね、うん、そういう世界になってもいいかなともちょっと思いますね。
そうですね、選択できたらいいですよね、
うん、であの小さいことかもしれませんけども、こういうことをやっていくとその社会全体の空気が変わっていくと思いますし、うん、さらに言えばこれっていうのは森林破壊を止める、自分がそれに参加したということにもなります、
うん、そうです ね、
さらに言えば海の保全にもつながるということなんですね、
うん、そう、森と海はつながってるんです、はい、皆さん、
今日は森林破壊のお話をしました、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組から一つお知らせがあります。
はい、環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の 高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆さんぜひご回答いただくと嬉しいです。回答期間は11月1日から来年の1月10日まで。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西また兵庫環境創造協会のホームページをご覧になってご回答ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さてこの番組にもたくさんねお便りをいただきまして、
そうなんですよ、
はい、今日はですね少しお時間をいただいていくつかね、はい、ご紹介させていただきます。
はい、綺麗なお手紙でいただきました。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、まさきさん、荻野さん、毎週ラジコで拝聴させていただいておりますといただきました。ありがとうございます。防災グッズ届きました。ありがとうございます。手紙です。
ありがとうございます。
ラジオネームはキウイママさんよりいただきました、うん、ありがとうございます。いつも荷物が届くと何何と寄ってくる子どもたち、ママに届いたんだよと伝えると、誰からまさきさんからってお母さん答えるそうです。いつも朝お天気教えてくれるまさきさんとお話しするそうですね。なんでってでね、まあ地球にいいこと考えたからもらえたの、じゃあ私も考えると、お子さんたちがね考え始めたそうなんです、
うん、
で7歳 の, あの長女の、ね、女の子ちゃんとですね、まあとりあえず手紙を書くとおっしゃったそうで、手紙届きました。まさきさん、ちょっと皆さんにはリスナーの皆さんにはお見せすることが叶いませんが、まさきさんにはご覧いただいてます。可愛い文字でね、お手紙ありがとうございます。さあ、そのお姉ちゃんが書いたのを見ると、あの5歳の長男も一生懸命書いたので、一緒に同封させていただきますといただきました。
すごい、まさきさんへ、
うん、
防災グッズありがとうって、
うん、ねえ、可愛い字で一生懸命書いてくれています。
5歳の長男の方は大好きって言っていただいております。
本当、うん、ね、
このおじさん大好きなんですか。ありがとうございます、
ね、ありがとう。ね、地球のことが気になり、ね、本当にそういう気になりだしたきっかけがコロナの感染拡大でしたが、今は子どもたちの未来のために何かできないかと、いつもラジオを聞いて勉強させていただいてますといただいてます ね、 ありがとうございます。
子どもたちは次の世代を担う人たちなのでね、うん、しっかりと情報を伝えてあげてくださいね。
はい、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当嬉しいですね。その他にもですね、洲本の方から淡路島の方からもねいただいたりとかですね、まあ、地球は豊か、山や海は豊かと思っていましたが、貧しい海というのをですね知ってすごくショックですとかね、はい、その他にも高槻からもいただいたり、神戸市東灘区、その他いろいろいつも本当にありがとうございます。岡山県からもいただいてますね、はい、こんな風にもう皆さんもぜひどんどんお寄せください。
はい、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
宛先はこちらです。皆さんも、ね、どしどしお寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
はい、皆さん本当にお待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。